Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りします。朗読の扉を開けましょう。ティットビット本読み会、今回は月刊キャムネット5月6月号本紙版、声の出ない話し家をお送りします。
あー松さん、こっちだこっちだ。彼の師匠は口数の少ない人だった。弟子に稽古をつけるにも決して褒めることはなく、ただじっと彼らの披露する落語を見、それが終わると何も言わず部屋から去っていった。おめえはいいよ、何も言われないってことは悪くねえってことだ。俺なんてボソッとしたこと面白くねえだぜ。やってられねえよ。先輩弟子の言うようにしばらく経って彼はトントン拍子に出世をし真打ちになったけれど、彼は寄席の穴埋め的な役割ばかり任されて、彼の名を大々的に出される興行は行われなかった。お前に客がつかないんだ、仕方ないだろ。その言葉に彼は悔しさをじっと我慢した。それは彼も少なからずその言葉が間違っていないと分かっていたからだ。彼は必死に練習し一言一句間違えず丁寧に話したが、彼につく客は少なかった。なんで客がつかないのか、彼は何が悪いのかを考え探り続けた。そして彼は一つの答えを導き出した。それはふと見たテレビ番組だった。声が人に与える印象は非常に大きく、それだけで好意や印象深さを生むことができるのです。テレビの先では音の専門家が声の重要性を自信満々に説いていた。
毎度バカバカしい話を言いすぎ。
その日から彼は特徴的な声をとわざと声をガラ声にし話し始めた。おう、あいつが変なこと始めたぞ。その噂は彼の思惑通り広がって、話の種にと客が彼目当てに集まったけれど、それは長くは続かなかった。一度見てしまえば用はない。興味本位で集まった客は次の興味へとさっさと消えていってしまった。ただ残ったのは無理をし続け声が出なくなってしまった彼だけ。客もつかない、ましてや声すら出ない。そんな彼が居場所を失うのは簡単だった。すべてを失った彼は悲しみに明け暮れた。それに声をかけたのは他の誰でもない、口数の少ない彼の師匠だった。
なんで客がつかなかったと思う。
その師匠の言葉に彼は下を向き肩を落としている。
おめえはうまいよ、少なくとも最初の頃はな。けどおめえの落語はただうまいだけだ。
その言葉に彼は顔を上げた。
お客さんはそんな教科書通りの落語を聞きに来てんじゃねえ。一言一句間違えない落語よりおめえの表現、おめえの言葉を聞きに来てんだ。
何を勘違いしたのか、途中からは奇抜さだけを追い求めてた見ていたが、彼はそんな言葉に涙を流したが、声を失った彼は声を出し泣くこともできず、うずくまるように体を小さくし涙を流した。人に言われて気づくもんは本物じゃねえと信じて何も言わずに育ててきたが、こんな結果になっちまった。その責任は俺にもある。そう言うと師匠は一冊の本を彼の前に置いた。それは手話の本だった。喋るだけが表現じゃねえ、声が出なきゃ出ないなりに方法を探ればいい。男の子の前で手話をする青年に男の子は手話で言葉を返した。お兄ちゃん、その人に弟子入りしたの？そう。それから彼は手話を覚え、手話落語を始めたんだ。彼の手話表現は独特でとても面白いって有名になったんだよ。そして彼の師匠の名を継いで立派な師匠になった。そんな彼の手話落語を見て僕も落語家になろうって決めたのさ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で明石局書斎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet.
Come on.